聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書、旧約聖書の128ページをお開けください。旧約聖書、出エジプト記21章18節から25節。出エジプト記21章18節から25節。人々が争って一人が他の人を石もしくは拳で打った場合は、彼が死なないでどこに伏しても、もし回復して杖を頼りに外を歩き回ることができるようになるならば、彼を打った者は罰を免れる。ただし仕事を休んだ分を保証し、完全に治療させねばならない。人が自分の男奴隷あるいは女奴隷を棒で打ち、その場で死なせた場合は必ず罰せられる。ただし一両日でも生きていた場合は罰せられない。それは自分の財産だからである。人々が喧嘩をして妊娠している女を打ち流産させた場合は、もしその他の損傷がなくても、その女の主人が要求する賠償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従ってそれを支払わなければならない。もしその他の損傷があるならば、命は命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。
今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に出したまえ、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖母の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神、こうしてあなたが私どもを呼び出してくださって、あなたの恵みを与えていってくださることを感謝いたします。私どもはこの新しい年も一週間を歩むことを許されました。あなたの恵みを思いつつ、この年を過ごすべく、あなたはこうして御言葉を持って臨んでいてくださいます。どうか御言葉に聞くことを通して、あなたの慈しみと恵みのうちを生きていくことのできるものとさせてくださいますように。あなたは命の息をくださって、生きようとおっしゃってくださっています。まさにあなたに信頼して、あなたとの交わりのうちに生きること、それがまさに命の満たしであります。どうか命満たされているものとして、お待ち日々の生活を過ごしていくものとさせてくださいますように。人は人を蔑んだり、人は人と上に立ったりして、 あるいは今や人と人との間に格差があると、そういう時代を私とは生きています。しかしあなたは分け隔てなさらない、全て等しいものとしてあなたの大切な存在としていてくださいます。そのあなたに信頼することだけが自分自身の尊厳をそこに満たすことです。信ずることは尊厳を与えられること、その尊厳をもっての歩みとそれぞれをさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたご自身がそこに臨んでください。あなたが働いてくださってこの地の救いがなりますように。救いは神の恵みに満たされること、満たされて初めて戦いを学ばず平安が人には訪れます。どうか人々が本当にあなたを信頼して平安を得、そして戦いを学ばず平和がそこに訪れるものとさせてくださいますように。戦火の中にある民を顧み、特に平安と慰めを与えてくださいますように。教会はまた幼稚園と共に始まりました。どうか幼稚園に集う、松田幼稚園に集う子どもたちがあなたへと至り、あなたの救いに預かることができますように。そのためにも園の営みをあなたが祝し、そこで老する者たちをあなたが恵みを持って満たしてください。また子どもたちの家庭をもあなたが恵みを持って整えてくださいますように。公益財団法人、社会福祉法人とそれぞれ社会関係のする運中者があります。どうぞその働きを顧みて、あなたがそこに精霊を注ぎ、そこであなたを証しするにふさわしいものとあなたがしてくださいますように。教会員のそれぞれのこれの教会でありますけれども、個々のことをあなたはご存知であります。私もは隣のことすらわからないような状況の中にありますけれども、全てをご存知のあなたがその子に必要な知恵と力と、そして支えと恵みと豊かに与えてくださいますように。あなたがここに臨んでいてくださって、親しく語ってくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日は出エジプト記、しばらく1ヶ月も経ってますので、どこからどこが続きやなと思ったかもしれません、この出エジプト記のところからの御言葉でなります。で、まあ、先ほど私が聖書を読んだところでちょっと気になった方もおられるかと思います。というのは洗礼というところをバプテスマと読んで二重に読んでたから、でまあ、一応説明をしておきますと、実は、口語訳聖書ではバプテスマって洗礼という言葉を使いませんでした。バプテスマという言葉を使ってたわけです。でそれは実は大事なことがあったので、特に日本キリスト教団の場合は諸派の合同によってなった教会であります。諸派の合同というのはどういうことかというと、バプテスト教会を含めていろんな教派の教会が合同して日本キリスト教団というのはできたわけです。で、バプテスト教会というのは実は洗礼という言葉を使いません。で、バプテスマということを使うからこそバプテスト教会って言ってるわけで、そういう意味でですね、洗礼という言葉を日常的に使わない。で、洗礼を受けるときもバプテスマで受ける。で、合同したもんですから、そこの部分は洗礼と、日本語では本来洗礼ですけど、バプテスマということをで残すことによって、配慮することによって、そのバプテス教会の伝統もそこに組んできたわけであります。でこの中にも私どもの教会の中にもバプテス教会で洗礼を受けた方はおられます。まあ、そこに顔を見ればおられるんですけども、ですからそういうことがあってバプテスマということがついていたわけです。でいよいよ新共同訳になってですね、全体のことを考えて日本語、なるべく日本語ということもあって、洗礼という言葉が日本語では洗礼ですから、それを使っているわけです。しかし その口語訳でそういう配慮をしてた、あるいはその教会の歴史があってですね、ここをやっぱ洗礼と読まずにやっぱりバプテスマではなければならないという、そういう人たちがいますので、だから普通の振り仮名ではなくて括弧でバプテスマと書いてあるわけです。ですからどういうふうに読んだらいいのかというのはなかなか難しいところでもありますが、おそらく疑問になっておられる方も結構いると思いますので、あんまり話す機会がないので、今日はちょっと話しておいたらいいかなと思ってお話をしておきます。で、1ヶ月経ってですね、今日のところはといいますと、出エジプト記の21章の13節からになります。でここでは契約の書、契約の立法、契約における立法ということが中心になって語られていくわけですが、この13節から17節まで、この12節からですね、17節まで、この前のところではですね、こうしたらこのようになれば必ず死刑に処せなければならないというふうな言葉で綴られた法でした。で冒頭言いますと法ということを言ったと思いますが、その法が語られたわけです。でここでも事例が設定されての法に、法による裁きのその事例をもとにして、こういう場合にはこうしなさいという事例を挙げて の裁きということが語られていきます。で そういう仕方での法はですね、事例法というふうに呼ぶんだそうです。ですから事例法による処罰がここでも語られていくわけです。まずは人々が争ってと言われています。で一番新しい日本語の訳ではですね、人々というふうに訳してはおりません。でどういう訳かというと、男たちが争って、もともと人々はという言葉なんですが、男たちが争ってというふうに、聖書教会が最近出した、一昨年出した共同訳ではそのようになっているわけです。それも一つの刷り込みであるかと、もともとそんな女性たちが争うということは当時の社会ではなかった、喧嘩するのは男性たちだったのでしょうけれども、そういう意味ではですね、その時代の設定からすれば男たちがって訳した方が現実的、その実際的だったというふうに言っていいと思いますが、しかし女性が戦いを好まないなんてことは実はないので。人々がというふうに今の私どもの役でもいいと思います。結構女性の争いというのは厳しいですから、そういう意味ではですね、結構ですね、格闘技が女性は好きだったりしますね。みんな昔とは考えられないですが、そういう意味では人々が争ってという言葉の方が現代的かもしれません。でも一番新しい聖書ではの役では男たちがということになります。当時はそうであったということであります。一人が石もしくは拳で相手を打って相手が死ななかった場合についての規定がこの18節19節に定められていくわけです。で死なかった場合にはというのはどうしてそこについているかというと、死んだ場合についてはですね、すでに12節に定められておりまして、死刑に処せられなければならないと言われていたわけでありますから、ここでは、その死ななかった場合のことが規定されているということであります。大怪我を負ってどこに伏してもその人が回復してですね、強たりにでも外に出かけて歩き回るようになったならば、それは、なんとか生活できるようになったらということでしょう。遅れるようになったならばですね、その場合は死刑に処せられることはない、そういうふうに言っているわけです。しかし仕事を休んだ分を保証しですね、完全に治療がなされなければならないということはここに示されていることです。治療費と休んだ間の生活費の保証をせよということであります。法というものが何のためにあるのかということを思わせてくれます。個人が生きるための しかも健康で文化的な生活の保障のために法があるということを改めてこれらのことから考えて思い起こしていいかと思います。政党や組織の支持を集めるための飴としての法ではないということであります。でこれらの法のことを考えますと、松沢教会の創設者であります香川豊彦のことを思い起こします。香川牧師は生活区にある人々が健康で文化的な生活を送れるようにと様々な提案をいたしました。それはその法を提案というふうに言えばそれはことが分かるかと思います。でそれらの提案を実現するためにも多くの代議士たちを支援し国会に送り出したわけです。要するにその提案が法になるようにと実はいろんな意味で支えたわけであります。でそれが香川豊彦のまた一つのあまり知られることのない働きだったと私は思っています。でそれらの働きの根底にあるのは聖書の法に通ずると言っていいかと思います。聖書の法の理念があってだからこそそのことが生まれてくるのだということを覚えていいかと思います。それは個人が大切にされるということであります。隣人を愛する者としての法、それがですね実は香川豊彦が実は考えたまた活動として成した出来事だというふうに言っていいかと思います。香川先生のですね、働きについて聖教の記念誌を出すときに松田聖教の記念誌を出すときに礼拝をいたしましたけれども、その時に申し上げたことは香川豊彦 の社会活動あるいは社会活動だけではないその法における感じもそうですけれども、それは食材愛の実践ということで話を申し上げました。で要するに、法ということの根底にあるまあ、教会においても法ということの根底にあるのはですね、まあ、香川豊彦の活動から言うだろうですね、食材愛の実践としての法ということになるんだということを合わせて覚えてよいかと思います。で20節21節ではですね、奴隷を棒で打って死なせた場合の事例が定められております。でその場合打って奴隷が死んでしまうならばそれは必ず忘れられる、すなわちモートコスト法が適用される、必ず死刑に処せられるということになるのですが、そうではなく、一両日でも生きている場合については罰せられないというふうに言うのであります。一両日すなわち1日か2日ということであります。最近一両日っていう言葉使いませんのでピンとこないかもしれませんが、1、2日っていうふうに言った方が最近の内容からするとわかるかもしれません。そういうふうに1、2日生きていればですね、棒で言ったことが原因であったとしてもですね、その人はそこでですね罰せられることはない、罰せられる必要はないというわけです。でどこに違いがあるのか、原因がですね棒で打ったことで死んだんなら同じじゃないかというふうに思うんです。でしかしその日のうちに死ぬということは何を意味するかというと、そこに強い殺意があるからその日のうちに死ぬんだろうということをそこで考えているわけです。で1日2日行くというのは怒りのあまり殴ったけれども、実は殺意があったわけではない。もし殺意があったとすればその場で殺していたはずだから、そういう意味ではですね1日2日生きてたということは殺意そのものまではなかったということを表すのであろうと、まあなかなか仲介者もいろいろ苦労してますから、そういう意味でですねそこに意思性を見るか見ないかということをこの一両日ということによって判断しているということであります。まあ確かに 相手が本当に殺そうという意思であったとすればですね、その弱ったところでさらに追い打ちをかけるはずですから、そういう意味ではそのことはあながちですね間違ってはいないということであろうかと思います。でただ一流実に立って死んでしまう、それはまさにですね、殺意のもとではなかったとすれば、それはその、必ず 死ななければならない、死刑に処さなければならないということからは免除されるということであります。なぜそうなるか、なぜそのようにするか、その場合にはですね、一両日生きていたとすれば、殺意がなかったとすれば、奴隷は主人の財産でありますから、奴隷を失うということを言う損失はですね、主人そのものがその損失を負うことであり、死刑として罰せられることではないというふうに考えているということで、あります。で損害賠償をすることも、まあある意味で自分で損失を被るわけだから、そのことはそれで終わっているというふうに考えているということで、あります。でなおですね、この20節の必ず罰せられるという言葉でありますけれども、実は、まあ、原文に近い訳を言いますと、必ず復讐を免れないという言葉なんです。罰せられるというよりもですね、復讐を被るという言葉が本来の言葉であります。ですから、それはですね、どういうことかというと、血の復讐を受けるということを意味する言葉なのであります。血、すなわち命ですけれども、それを司るのは神であります。その神、その命使わされる、悟られる神のに対して、人が故意に人の命を奪うとすることは、それはその命司る神に対してですね、まさに、反する、そのあり方に反する、尊ぶことができていない、反することとしてですね、何時殺すべから、よし、あなたを殺しはならないという、その十戒の言葉に反するものとしてですね、血の報復を受ける。ということになっているということで、あります。で、命の祝福、死の死の復讐をですね、神がなさるということが前提であるということであります。神はご自身の神の命を司る方、その神のその働きをですね、否定することはですね、意に反することは、まさにそのことに対して神が復讐されるということを言っていいかと思います。まあ復讐するは我にありというのは有名な神ローマ書における御言葉でありますから、そういう意味ではですね、命の復讐は神がなさる、神がその命を司る方として命の復讐をなさるのだということを覚えていいかと思います。で命司るということはどういうことかというと、生きるということ、神が命をくださるということは、それは生きるためにくださるわけです。でそういう意味ではですね、生きるということは神の祝福であるということを合わせて覚えておいていいかと思います。私どもが生きている、そのことが神における祝福なんです。神の祝福があって生きている。でその神の祝福を見ないと、自分で自分を傷つけたり、自分で自分をですね、まさに呪ってみたりするということになる。ですから、神が命を与えてくださっているということは、生きることを祝していてください、生きる祝福を与えられているということになるのだということを覚えていいかと思います。神は人が生きるべき人に命を与えてくださったのであります。その祝福なる神の意に反しての殺害は、その命の復讐をですね、すなわち神の裁きを受けるということになる。そのことが実はある、そういうことをもう背景にした言葉だということであります。で22節からは、喧嘩に巻き込まれた妊婦が流産した場合の賠償についてそこに定めがなされております。 ここで人々が喧嘩してと言われておりますが、これはまさにですね、またここでも男たちが喧嘩してということになるわけで、あります。で、男たちがそこで喧嘩をし、それ、仲裁に入ったわけではないと思いますけれども、仲裁に入ったという、仲裁に入ればそういう危険もあると思いますが、しかし仲裁に入ったわけでもなくてですね、喧嘩した一方がですね、妊婦にぶつかったりすることによって、妊婦にですね、妊婦には直接な損傷は負わなかったとしても、妊婦が直接な損傷は負わなかったとしても、流産すれば賠償を支払わなければならないということを言っているわけです。ここでの事例は流産以外、その他の損傷がなくてもという事例として、なくてもという事例が加えられた上で、ここで規定しようとしていることは流産のみの保障についての規定をしているわけであります。流産させた女の主人が要求する賠償を支払わなければならないと言われています。これは女の主人の言いなりの損害賠償金を払うということではありませんし、加害者と女の主人との私的な交渉によって手段が成立し、その手段金を支払うということでもあります。それはその後の言葉がまさに大事でありまして、仲裁者の裁定に従ってそれを支払わなければならないと言われているからであります。要するに仲裁者があって賠償金が決められ支払われるということであります。主人が要求する賠償金は、まさに、裁きの場で決定した額を加害者に要求するということを意味しているということをそこで指し示している、案に示しているわけです。このことは重要であります。賠償ということがまさに私的なこととして捉えられていないということです。要するに広場に行って長老たちのところでですね、そこで訴えをするわけです。このことだ。そしてそこでですね、その長老たちによって裁定されてですね、いやこれはこのぐらいの額にしましょうということで、その決定されたことをもとにして賠償をそこに支払わせるということであります。それはそういう意味ではですね、この賠償ということが公のこと、共同体の秩序に基づいて行われることであることを示しております。そのことで実は大切なことがなるわけです。ではどういうことか、私憤が残る、私憤を残さない、あるいは後に遺恨を残さないということがなし得るからであります。完全になし得るというわけではありませんが、でもちろん加害者が払いすぎと思うことも、被害者が少なすぎと思うということも個人の出来事ならあるでしょう。で個人の2人のお互い同士の話でやったとしてはですね、いやそこまで言わなくてもとか、あるいはいやそこまで、要求されなくてもとか、いろいろ起こるわけであります。で直接ぶつかり合うということはさらに後に禍根を残すことになるからで、あります。そして、決められたことを言うに対してですね、お互いが2人でやっている力関係からですね、そこでですね、一層ですね、憎しみが起こるということも起こりかねないということを覚えていいかと思います。しかしそこにですね、仲裁者がある。中間的な地点があるとですね、直接相手に怒りはいきません。いや、なんでそんな決定するのと、違う方向に行きますから。そういう意味ではですね、その直接ぶつかり合うことから人を守ってくれるということを覚えていいかと思います。いずれの側もですね、事柄をですね、小さくもせず、より大きくもせず、
お互いがそれを納得できるような形をそこに整えることができているということでもあるわけで、あります。まあ、被害者からすればですね、直接であればあるほど憎悪が大きくなります。また加害者もですね、直接であればあるほど負担が大きくなりますから、そういう意味ではですね、仲裁があるということはまさに公の出来事として受け止めるということはですね、お互いを保護する、お互いを守る出来事になるのだということを覚えていくかと思います。ですから法というのはですね、一方に責任を持たせ、一方に責任を負わせるということを観点としていない。要するに加害者であろうと被害者であろうと、それぞれを守るという視点、そういう視点があるのだ。しかも公の共同体によって守るということがそこに行われるのだということを覚えてよいかと思います。で、それが聖書における法の内容なのであります。いずれにしても感情的になりがちでありますけれども、客観性を失わない、そのことをそこで確保しているということが、この仲裁者という言葉によって示されているわけで、あります。それもまた法の大切な視点であろうかと思います。感情的にならざるを得ない事例であるがゆえに、それが事件ということでもありますけれども、客観性を担保しつつ対処し、その保障をする、賠償をするということが大切だということを覚えていいかと思います。法というのは客観性を担保するものだということであります。ついつい主観的になります。で、まあ、主観的になるからこそそこで客観性が大事なわけであります。で、しかし最近は感情的な法を作ることの方が、国が作るようなことが起こりかねないので、それはなかなか大変なことであろうと思います。で、23節以下では、先ほどはその妊婦に直接な損傷が語られていなかったわけですが、直接に妊婦に損傷が起きた場合について今度は規定がなされます。命には命、これはすでに言われていた、人を殺した場合にはですね、それはその命の責任を負わなきゃいけませんから、それは死刑に処さなければ、必ず死刑に処さなければならないという、その規定に、またに従って死刑とされるべき、もう拘束法がそこに適用されるというわけであります。で、しかしその後には、目には目を、歯には歯をと、まさにずっと続けてですね、それに見合った形での裁き、方が言われています。手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、生傷には生傷を、打ち傷には打ち傷を、思ってあがなう。で、この目には目を、歯には歯をっていうのはですね、ハミラビ法典で有名なですね、同罪報復、同害報復法、まあ、同害報復の苦というふうに訳されたりするんですが、法のとして私どもも知っていることであります。で、それはですね、他利をというふうに言われる規定になります。で、ここでのこの法はですね、何を言っているかというと、この同害報復法というのはですね、保証とか、要するに、賠償保証というような観点からではなくてですね、報復という観点に基づく規定になります。何かをやってですね、相手に損害を与えた、それはお金で保証するということではなくてですね、それに見合った形で、手には手をという見合った形で報復する、そのことをそこで定めている法、それがこの目には目を、歯には歯をと言われる形で言われている法なのだということで、あります。受けた被害に対して人は その被害をですね、本当にその分に合わせた形でですね、それを求め、相手にもというような感じには実は人間はなかなかなりません。一時期流行った言葉があります。どんな言葉か、倍返しという言葉が流行ります。で、倍返しって流行るってどういうことかって、自分が傷つけられたそのもったら相手にもっと2倍3倍の傷を負わせなければならない。それがですね、実は流行ったわけです。ですからそこに人間の、日本人にもそうですが、人間の思いがある。人間はですね、自分が負った傷以上に相手を傷つけたいと思ってるんです。だから同等で済むわけではない。で、そういうことに対して、ですから報復っていうのはですね、過剰になる、もっと大きくなる。で、その報復に対してですね、その報復はですね、あなたが受けた報復はこれだ、損害はこれだけだから、それに見合った形で主しなさい。で、倍返しはいけませんよっていうのが、ここに言われている法になるということであります。で、倍返しということになれば、実際には倍返しかどうか分かりませんよ、そういうふうに言う言い方です。それはですね、リンチにあたり私的制裁になってしまうということを覚えていいかと思います。同じ会を与えることで良しとする。それは被害者が過度に復讐し、加害者の家族からさらに復讐を持ってですね、報いられる、そういう復讐の連鎖を防ぐものになるのです。で、同じ傷、同じですね、こう害をであれば、まあしょうがないと思う不注は生まれてきます。ところが倍返しとかなんとかになってですね、もっとそれよりもひどい目にあったとしたら、今度はその家族であったり受けたものがもっとひどく相手をこう懲らしめなければいけない、傷つけなければいけないとなりますから、同程度では我慢できたとしても、同程度でなくなるとですね、復讐の連鎖は続くということを覚えなければならないかと思います。そういうことで言いますと、それはまさにですね、この妨害報復法というのは、加害者も被害者をも守る、そういうものなのだということを覚えてよいかと思います。加害者をも必要以上の報復を受けないように守るのでありますし、また被害者もですね、必要以上に相手をですね、痛めつけるということから守る、そういうものであるということを、であるということも覚えていいかと思います。その動画、報復法、まさにタリオは被害者をも加害者も公の意味で守るための法なのだということを言っていいかと思います。そういう意味でこの法は、これらの法は人権、今日で言うとですね、人権擁護ということを含んでいる。それが法の精神にあることなのだということを覚えていいかと思います。で、法というのは人権擁護のものなんです。で、それなのにですね、人を管理する、国民を管理するもののように思い違いしている、そういう、そういう政治家を一生懸命票を入れているということ自体が私には理解できませんけれども、そういうことが起こっているというのは非常に残念なことで、あります。で、ここでですね、一つ、注意しておきたい、覚えておきたいことがあります。ハムラビ法典を代表とする古代メソポタミアの法、これはとても優れた法だと思いますけれども、その法とイスラエルの法、ここでは契約の書、契約の法と言っていいと思いますが、その間にある大きな違いがあることを覚えなければなりません。それはどういうことかと言いますと、イスラエルの法では、自由人であろうと奴隷であろうと同じ扱いをいたしますが、アミラムジ法典では自由人と奴隷とでは扱いが違うのです。で、古代のそのメソポタミアの法典では、 人を石、まあ、さっきは石やつぶててって原稿でですね、傷つけた場合ということが言われていますが、その場合であってもですね、自由人であれば銀2分の1シケルを支払うということになりますけれども、そうでない、自由人でない場合には銀3分の1シケルというふうに定められています。他領の原則、まさに同外同債法でもですね、実は自由人同士の場合にはそれが適用される。ですから手には手を、目には目をということが適用されるんですけれども、奴隷であればそうではなくて賠償で処理される、お金で処理される、そこに格差がある、違い、扱いの違いがあるのです。あるいは妊婦の保護もですね、階層によって保証金に貸す、賠償金に格差があります。契約の方では自由人もあるいは奴隷も同様でありますけれども、しかしメソポタミアの方ではですね、それは同等ではないのであります。ですから自由人であるということがその人の人権の保護になるわけですが、自由人でなければその人権の保護ということがそこにはないというのが、まあ、格差をつけて少しはあるんですけれども、同等ではないということが、そこでメソポタミアの法、ハムラビ法典でもそのことはそういう法なのだということを覚えていいかと思います。しかしイスラエルは自由人であろうと奴隷であろうと同様に扱うのです。なぜか、それはイスラエルはエジプトの奴隷の人々であったからです。そしてエジプトの奴隷の人々であったそういうものをですね、取るに足りない有象無象の者たちを神がエジプトのその支配から導き出す、解放してくださって、神と旅としてくださっているからであります。同じ囚われ人であったものを神が憐れんでくださった。ですからその民は奴隷であろうと神の憐れみのうちにある、その神の憐れみのうちにあるものとして同等に扱う、それが実はイスラエルの法なのだということを覚えてよいかと思います。前提が違うのであります。で、神の慈しみにあって人というそのことが前提となっているのと、そうではない力あるものが人というものの考え方と、そこに生まれてくる社会は違うし、そこに生まれている人権の意識も違うのだということを覚えなければなりません。そして神は、私どもの真の人権というのは神の憐れみのもとに人を見るときに、本当の意味で万人に対して人権ということを認められるのだということを合わせて覚えていいかと思います。人が人として尊ばれるのは、人が人としてどんなものであろうとも神が憐れみ尊んでいてくださるから、そのことがないのと、人間の意識によって人間を格差づける、まさに階層づけてしまうという、そういう非人道的なことが起こるのだということを覚えていいかと思います。神の憐れみがあっての人権なのであります。そしてそれがまさに法として、旧約の法として語られていることなのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは人を偏り見ない、誰をもどんな人間かということを関わりなく、あなたは憐れみ頼む、そのために私どもは御子イエス・キリストの十字架と復活の恵みをあなたは私どもに与えてくださいました。誰にもです。そのことを感謝いたします。人は人をまさに分類し、人は人を格付けし、そして人は人をまさに上に立とうといたします。立てないと分かると卑屈になります。どうか私どもがあなたの慈しみにあって尊しとされている、そのことを本当に知り、自分自身を身の丈を生きる、そういう喜びを与えてくださいますように。あなたが私どもを尊しとする、そこに私どもの人権があるのだということ 覚えられるものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。